シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです、今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、今回はこの方にしていただいております。お願いします。
あ、シパルエです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年もだから、TIFF の振り返りには出てもらったんですけど、僕が、あれですね、やりきれなかったんで、マスさんに収録してもらったんで、
そうなんですよ。
そう、僕とは去年やんなかったって感じですね。
そうなんです。だからむちゃくちゃ緊張しますね。ドンペさんとサシっていうのは。
はい。まあ、そうなんですよ。外伝ではね、結構話されてると思うんですけど、そう、僕とオンラインで話すのは多分初めて。
初めてです。あ、そうですね。こよいちかなんかにお邪魔した時にのんぺさんいらっしゃってたんで、その時
に。ゲースの会が。
そうです、そうです。
あれは話してましたね。
はい。
そうですね。はい。去年の東京国際映画祭で、一瞬顔を合わせてるって感じですもんね、多分ね。
あ、そうです、そうです。はい。去年が僕、はい、映画祭参加がほぼ初めてだったんで、
はい、
どうやって楽しんだらいいんだろうっていうの分からない中で、たまたま選択した2本のうちの1本で、ケンスさんとロンペさんにお会いできるという、すごい運が良かったですね。
すごいですね。
うん。
顔知らないのにってやつですもんね。
そうです。声だけで、まさにポッドキャストでつながってる感じが。うん、そうそうそうそうそう。
いやそう、そんな去年でしたけど、まあ今年も映画祭に参加したってことで、今年も声をかけさせていただきました。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、一本話してもらおうと思うんですけど、まあ、基本的に、まあ、大きなネタバレはなしで、話してもらおうかと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、シパルエさんに、話していただく作品は、アジアの未来部門で上映された、昼のアポロン、夜のアテネという作品となります。では、まず、僕の方で作品解説を読みたいと思いますが、自分を捨てた母を探し求めて、古代遺跡が残る地中海沿いの都市、シレを訪れたダフネは、革命家、娼婦、巫女といった不思議な人々に出会い、彼らの協力を得て、母を見つけようと奮闘する。トルコ期待の女性監督、ユルドゥルムのデビュー作。舞台となっている市では、アンタルヤに近い海辺の町で、古代ギリシャ時代には港町として栄えた歴史を持つ。ギリシャ神話に登場する男女の神、理性を司る太陽神のアポロンと、知恵、学芸、戦争を司る女神のアテネをタイトルに関し、女性と男性、死者と聖者といった2項が並立しながらファンタジー風味の物語が展開するという、作品解説になってます。
全然どんな話か分かんないですよね。これね、
うん、
これ他のあらすじ、作品のやつでも思ったんですけど、TIFF、うん、の作品解説ってものすごい絶妙だなと思いますね。なんかこう、核心に触れないようにどうやって書くかをかなり苦心されて書かれてるなっていう印象ですね。
なるほどね。ちょっと一般公開とは違うのかもしれない。
そうですね。
はい。という作品を話してもらおうと思うんですけど、はい、ちなみに、僕、ロンペはこの作品見れてないので、結構しばるさんにお任せする形になります。よろしくお願いします。
やばい。この作品、ワールドプレミアなんで、本当に全然情報が探してもなくって、はいはい、役名も結構、あれ、これ、どの役がこの名前だったっけみたいな感じですね。IMDB とか見ると、一応、なんか載ってんですけど、あれ、これってどれだ、どの役だっけみたいな感じで。結構なんか手探りの中でお話しさせていただこうと思うんですけれども、
はい、
ですね、 なんて言ったのかな、重要なネタバレはしないつもりなんですけど、ちょっと前提となる部分を多分話さないと、このあらすじ以上のことが多分言えなくなってしまうので、そこはちょっとご容赦くださいというところです。で、ちょっと最初の冒頭のところで、初めのところで説明すると結構それでは話がしやすいんですけど、冒頭主人公のが女性で、ダフネっていう女性35歳。ですごくお綺麗な、写真、TIFF のサイトにも載ってますけど、すごいお綺麗な女性で、バスの中でヘッドホンをかけて、なんか物憂げにしてるところから始まるんですね。で、そしたら、調子っ外れの歌が聞こえてきて、男性が歌ってるんですよ。で、後ろに座ってる男の人がいて、なんか、なんだろう、この人って思って見てるんですね、観客の自分としては。で、なんかその女の人の知り合いなのかな、それともストーカー？なんかちょっと知恵遅れの人なのかなとか思いながら見てるんです。で、部屋の中まで来るんですよ。ホテルに泊まるんですけど、部屋の中まで来て。なんだこれと思ってたら、実はね、その人幽霊なんですよ。
なるほど。
で、それで作品解説の、ところの、なんか死者と生者といった二項が並立しながらファンタジー風味の物語って言ってるのはその話で。登場人物、その訪ねた都市、死でに出てくる不思議な人々っていうの、革命家、娼婦、巫女って書いてあるだと思うんですけど、それらの不思議な人々っていうのも全幽霊なんです。で、ダフネは、特殊な能力を持っていて、死者が見えるんですよ。
これは、そうか。事前には全然わからないな、これ
そうなん
は。
ですよ。だからびっくりしたんです。僕だから本当に不思あな、なんだろう、これ、この一緒にいる男の人なんだろうと思ったら、ダフネは実はそのお母さんと小さい頃に離れ離れになっていて、孤児院で育ってるんですね。で、お母さんがその持たせてくれた、本の中に挟んであった写真に、この町の写真があったんですよ。なんで、お母さんはこの町にいるんじゃないかと思って、町を訪ねてくる。で、町を訪ねてくるときに、その途中で知り合った、その途中で知り合った場面は出てないですけど、このヒュセインっていう、元革命家のお兄さんが、お兄さんの幽霊が一緒についてきてくれてて、で、彼はなんかその人助けをしたいという気持ちでダフネについてきていると。で、地元の幽霊にそのヒュセインが、ちょっとさ、俺の、連れのダフネのお母さん、こういう特徴があるんだけど、君たち見たことない？みたいなのを幽霊に聞いて回ってくれてるっていう話なんですよ。謎ですよね。
これあれですよね。前提としてトルコ映画だから、トルコの都市ってことですよね。多分今度はね。
そうです、そうです。なんだっけな、そうです。地中海沿いの都市でっていうところらしいんですけど、舞台は。で、何しろ僕は実は世界史を選択してなかったんで、あんまり歴史的なことがよく分かんなくって、トルコって言ってんのに、なんかそのギリシャ神話の、なんかぎ、あのし心臓と、それこそアポロンとアテネってタイトルにもなってるし、彫刻がたくさん街の中に飾られてるんですけど、それがなんでトルコの街にあるんだろうっていうのがあんまよく分かってなくって、だ見終わった後、なんだろうな、調べたら、もともとトルコとギリシャは一つの国であって、で、途中から別れて、むしろなんか仲が悪くなっちゃってるみたいなことは、後から分かったんですけど、それ知らないから、なんでトルコの話なのにギリシャの彫刻あんだろうと思いながら見てました、作品中は。
で、多分、そういうのが残ってる、古都というか、日本で言えば京都みたいな、
そうです、そうです、そうです。
ようなとこだってことですよね、きっとね。
そうです。なので、おすすめポイント一つは、もうものすごい景観で、空が綺麗で、海も広がっていて、で、各地にね、遺跡がいろいろ残っていて、遺跡跡を巡るみたいな、こう、楽しみもあるんですね。
観光映画的な。
そうです、そうです。で、その、まあ、 言うなればダフネはあの霊界探偵みたいな感じなんですよ。あの幽霊たちと話し合いながらそのお母さんを探すっていう感じなんですね。でその過程で幽霊たちは、あこれももう一個あのご紹介ポイントなんですけど、幽霊たちはあの物理的な接触が当然幽霊なんで、あの聖者と会話することができないんで、ダフネにすごい頼んでいくんですよ。私の娘に あなたのことを愛してるって伝えてくれとか、とか私はその例えばあの巫女さんが出てくるんですけど、巫女さんは、自分がその古代ギリシャの時代の巫女さんがそのままずっと幽霊として未練が残っていて、残ってあの生きその成仏できないでいるんですけど、それを晴らすためにはある場所からあるものを掘り出してほしいっていうお願いをするんですよ、とかあのみんなそれぞれ幽霊たちはそのこの地に残ってる理由があって、それをダフネに解決してほしいって頼みに来るんですね。ダフネはお前らの悩み叶えてあげてもいいけど、じゃあそお母さんをちゃんと見つけてくれよっていう、そういう交換条件みたいなのがあってそれぞれ協力し合うんですけど、さてあのお母さん見つかるのかっていうところと、あのそのそれぞれの幽霊たちの望みは叶えてあげられるのかみたいなのが話の、メインのストーリーになるかなっていう感じです。
意外と分かりやすい話っていうか、あれですね。
そうなんです、そうなんです。あのね、話自体は割とそうシンプルで、あの特殊な能力を持った人がその能力をもとにいろんな人助けをしながら自らの、望みも叶えようとするっていうお話なんで、割とシンプルで見やすい、だからちょっとおすすめしたいなと思ってこれを、この作品をチョイスさせてもらったんです。で、特徴としてはあと音楽がすごく良くて、割と現代的な音楽からその、昔風というかそのファンタジックな音楽からいろんな音楽がかかるんですけど、あの非常に楽曲もいいですし、あとですね、なんか僕は個人的にはダフネのスタイリングがすごく良くて、ファッションですね、衣装が全体的に良かったんです。写真も TIFF のサイトにも載ってますけど、はいはい、各キャラクターがやっぱりそのすごい特徴があるんで、キャラクターを表すための、ファッションになってて、なんかまあ娼婦の人は娼婦っぽいファッションになってるし、巫女さんは巫女さんっぽい格好になってるし、革命家の人はなんていうか知らないけど、絶妙にダサい格好に なってるんですよね。なんかご本人これトークショー付きの回だったんで、後ほどこの、はい、革命家役のヒュセインの役の人出てたんですけど、普段着というかその舞台に上がった時の格好は割と花柄のシャツとか着てすごいおしゃれなお兄さんだったんですけど、この劇中の革命家の役の時は結構ダサい格好をしていて、優しくてダサいお兄さんが結構その美人でスタイリッシュでクールなダフネのサポートをしているっていう、こうなんかデコボココンビ感が結構バディーものとして面白かったですね。なのでなんだろうな、やっぱりテーマとしてはなんか自分探しじゃないけど自分のルーツをそのダフネは求めてて、なんで自分はそのお母さんにそのなんでしょうね、捨てられたってわけじゃないですけど、残されて置いてかれてしまったのかっていうのをやっぱりずっと、心の中に傷として持っていて、それを解消するための旅だったりしてするので、なんかそのテーマとしてはそこになるのかなと思います。で、監督のインタビューを読むと、なんかやっぱり、なんかこのだんだんこうなんでしょうね、世情的にそのみんな人々がストーリーを持たないようになってしまってて、歴史の連なりとか人との関わりとかが非常に薄くなっていると思うと、でむちゃくちゃ歴史のあるこの街を舞台に映画を撮ることでそういうところになんか思いを、馳せてほしいみたいなメッセージをおっしゃっていたので、その歴史のある街でさまざまなその歴史を経てきた幽霊たちを描くことで、みんながその何でしょうね、人との触れ合いとか歴史とかに思いを寄せるというところにつなげたかったのかなというふうに思います。はい。 なんかね、だからエンタメ的な要素もあるし、
うん、
その謎解き要素もあるんで、
うん、
でしかも画面としてもすごく見てて気持ちいい画面で、なんか、
うん、
なんかね、漢字で言うとコミカルな感じもあるし、ハートフルなところもあるし、
うん、
非常に見やすいっていう印象なんで、うん、おそらく僕これ選択これやります、これ話させてくださいっていう時には実は知らなかったんですけど、そのアジアの未来の作品賞をこの、
うんうん、
昼のアポロン夜のアテネは受賞していて、なのでもしかすると受賞したこともあるし一般公開されるのかなっていう期待も僕はしてるので、
はい、
された時には皆さんぜひ見ていただきたいな、すごく見やすい、カップルで見てもいい、デートにもいいような作品だと思うので、ぜひお楽しみあれという感じでございます。
はい、もう今話聞いて僕の思った話と全然違うって感じなん
ですよね。いや全然僕も思ってた話と全然違いました。なんかもうちょっとファンタジックで神話的な話なのかなと思ったら、
そんな感じがね、印象としてありました、ね、
うん、主人公もダフネって名前だからね、なんかもうちょっと、アポロンに惚れられちゃう、女性で、そこから逃げるために月桂樹に姿を変えた。だから、その月桂樹を月桂冠にしてアポロンを頭にかぶってるみたいな逸話が確かあったと思うんですけど、
うん、
それ全然出てこないですね、そういう話は。
いや、そう、僕この辺だから先ほど言ったように見てないんですけど、
うん、
この監督とこの主演の女優さんを見たことがあって、で同じ東京国際映画祭なんですけど、2018年かな、
うんうんうん、
コンペティション部門で2018年に上映された「シレンズコール」っていう作品があって、うんうんうん、僕それ見たんですよ。
はいはいはい、
でその時に、うん、この今回の監督であるエミネ・ユルドゥルムはプロデューサーだったんですね。
はいはいはい、
でプロデューサーとして来日してきてて、うん、で今回のこの主演のエズキ・チェニキさんも主演ではなかったんですけど、
うん、
出演してたんで、やっぱ来日してて、
うんうん、
この二人だから、その前のプロデューサー作品の時に多分出会って、多分この自分の監督作に主演として抜擢してるんだと思うんですけど、
うんうん、
なんか、この人たち見たなって僕は思ってて、あの時の人たちが来たんだっていう感じだったんですね。だから、シレンズコールは、
うん、
同じトルコでも、
うん、
もう大都市イスタンブールが舞台のブラックコメディだったんで、なんかイスタンブールの男の人が主人公で空港に行きたいんだけどたど、
うんうん、
り着けないみたいな話で、なんかね、うんうん、今もそうか知らないですけど、そのイスタンブールって、
うん、
とにかく再開発がずっと続いてるみたいな感じ。今の渋谷とか新宿みたいなのの元大規模版みたいな感じで、しかもその都市計画がうまくいってないみたいな感じで、工事と渋滞だらけみたいな感じで、全然思う方向に行けないみたいな、
はいはい、
実際そういうとこあるんだろうけど、それを多分面白くおかしく描いたような作品だったんで、
うん、
まあちょっとね、うんうん、まあ同じトルコでも場所が違うっていうのもあって、
うんうん、
全然違うなんか印象なんで、うん、なんかそのね比べても面白いだろうしっていう感じはありましたね、う
ん、ですね。なんか監督としてはこの作品がなんかデビュー作みたいですね。
うん、そうなんですよ、うん、だからプロデューサーを先に何本かやってて、多分監督デビューされたなと思うんですけどね。
でも面白かったね、その前作というかプロデュースで関わってた作品もちょっと見てみたいくなりましたね。
多分これは多分日本に紹介映画祭だけなのかな。いや
なかなかそうですね。なんかあれでしたね、 今回なんか質問コーナーで僕も一生懸命手挙げたんだけど当ててもらえなかったんですけど、なんかね結構ね皆さん質問が謎の質問してて、むちゃくちゃ音楽が良かったんですけどこれはサントラは出ますかみたいな質問を監督にしててそれは監督に聞いても答えないだろうなと、配給が決まったら検討しますっておっしゃってましたね。
そうね、まだワールドプレミアですからねこれ。
そう他なんかあとタイトルの意味はどういう意図でつけられたんですかって質問された方もいて、その時監督が、それは皆さんそれぞれの解釈で大丈夫ですみたいなすごいとっけない回答されてましたね。
なるほど。
でまあそれ多分なんかあんまりそんなにタイトルに先ほど説明したように、なんかタイトルそんなに紐づけてなさそうなんで、だからだと思うんですけどね。なんか非常にクールな感じの監督さんでしたね。
まあちょっと僕ネタバレ なるのかなと思って Q&A のまあ多分アーカイブ上がってると思うんですけど、多分それは見なかったんですけど、まあ
もし、ね、質問結構ね難しいですよね。
ああねえ、なんか当ててもらえないですよね。僕も今年なかなか他の作品とかで手を挙げてたけど、ね、なかなか当ててもらえなくてっていうところだったんで。
なんか本当に聞きたいことがあるときすごい悲しい気持ちになりますね。なんか
本当なんですよ。
そう。なんかこれもう絶対一生聞く機会ないだろうなみたいな。
いや、そう。僕の聞きたかったことを他の人が聞くとよくやったって思うんですけど。
確かに。そうで逆になんかマニアックすぎることを聞いていらっしゃる方がいると、それはプロのなんかインタビュアーの方が聞くからもうちょっとなんか違うこと聞いてくれればいいのって思ったりすることもありますね。
あとね、なんか同じ観客からすると感想とかそんな聞きたくないって思うんですけど、でも、ね、作り手からするときっと感想も嬉しいんだろうなとか思うから、なんか、なんとも言えないなと思いながら聞いてます
ね。僕なんか、あれですね、あとなんかバランス気になっちゃいますね。監督さんと役者さん来てるときに、監督さんにばっか聞いてると、なんか役者さん、あれだなとか、あと、なんだろうな、なんか知らないけど、その、むっちゃ早くの人が、来日されてる時もあるから、
はい、
その時ってどういう質問をしてあげればいいんだろう
な。難しいですね。まあ司会の人がね、気を利かしたりしますけどね。
そういうのもなんか今回は6本参加して、しかもなんか一発目のやつに、だとトークショーがついてるケースが多いので、
はい、
割とそういう質問で手を挙げるチャンスもあったし、質問を聞くチャンスもあったんで、そうするとなんかいろいろそういうことを思いましたね。なんかぜひ当ててもらえるコツがあったら教えてほしいです。
ああ、一つは席ですよね、多分ね。
ああ、そういうことか。
僕とか結構、なんだろうな、通路側とか、後方、自分の見やすさを優先しちゃうけど、当ててもらうんだったら、見やすさを優先しないで前なんだろうなとか思ったりしますけどね。は
いはいはい、確かに、僕もなんか、一番見やすいとこにしちゃいますね。
ね、どうしてもそうやっちゃうんだけど。
そっか、なるほど。確かに。ね、写真撮影とかも、まあ、前の方がしやすいんだろうな。
まあね。
そう。あと、英語喋れるといいなと思いましたね。
まあね、
結構、なんだろうな、上映終わった後とか、やっぱり周りの建物とかに、監督さんとか俳優さんとか結構いらっしゃったんで、なんか握手してもらったりもしましたけど、ああ、英語、もうちょっとペラペラ喋れたら、いろいろ質問できたのになとか思いましたね。
あ、でも、あれですよね、鑑賞作と関係ないですけど。
はい。
島根さん、デンゼルのサインもらってましたよね、
はい、
なんかね。
あ、そうです、そうです。はい。あれはね、ちょっとレッドカーペットがたまたま当たったんで、めちゃくちゃデンゼル・ワシントンに会えてよかったです。
ね、僕は上映の方で見ましたけど。
そうですね。
はい。
そう。
お、サインもらってるとか思って。
そうなんですよ。僕、めったにもらわないんですけど、さすがにちょっとね、マッコールさんのサインは欲しいなと思って、
も
らっちゃいました。
いやー、よかったじゃないですか。もうそれだけでも堪能できたんじゃないかな、
ね。今年の秋は本当に映画の秋になりましたよ。
はい、いや、でもね、ワールドプレミア見たり、Q&A の回見たりっていうのが、僕はやっぱり、なんだろうな、 普通の上映とは違うというか、
そうですね、
映画祭
確
ならではのところだと思うので、
かに。
だそこでなんか、なんでしょうね。あ、なんか映画祭来たなって感覚になりますよね、なんかね。
確かに。
だから、いい楽しみ方だと思いますけ
そう
ど
で
ね。
す。そうです。なんか、あと、あれですね、一般公開、なんか、見れなかったやつも、一般公開では絶対見たいなと思いました。だから、去年、僕、この収録の時に、音圭さんが、ロボットドリームズを紹介されてて、今まさに、公開が始まった今日からかな？始
これ
まったタイミ
収
ング。
録してる今日からですね、多
そう
分
です、
ね。
そうです。なタイミングなんで、ちょっと明日見に行こうと思ってますけど、はい、こういうのを拾っていきたいと思ってますね。
まあね、そういうのもね、自分が見た、岐阜で見た作品とか、1年後ぐらいにね、公開になったりするんで、
はい。ぜひ、
そういうのも
そう
増え
いう
て
のを
くる
見、
とかと思
は
い
い。
ますけど。
はい。楽しみでございます。
ありがとうございます。
はい。
今年の TIFF 振り返り、多分これが、4本目の配信になると思うんですけど、もうね、4本目にしてトルコ映画2本目っていうことでね、
ああ、トルコ強い。
どんだけこの東京新聞トルコ好きなんだって話ですね。
トルコ結構面白い映画多いんですかね。
そうなんですよね。僕がラロッカさんとやってるネットフリックスのやつでも取り上げがちなんで、トルコ映画を。
そうでしたね、そういえば。
名前が覚えられないの、おなじみのトルコ
確かに、男
ね。
か女か分かんないとおっしゃってましたね。
そうなんですよ。ここのね、だんだん慣れてくるかもしれないですけど、なかなかこういう名詞は難しいところあるんで。
確かに。
でも、思ってた作品と違って、なんか、パーツを聞けてよかったんで、まあ、一般公開ね、なるといいなとは思います。ですね。そんなとこ
はい、
です
ありがとう
か
ござい
ね。
ます。うん。
しっかり話していただいてよかった
よ
と。
かったです。
ラロッカさんよりはよかったと思います。
よかった。あ、それはよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ち
ありがとうござい
ょ
ます。
っと、また、映画祭、あと、外伝の方でもよく出られると思いますけど、また何かあったら出ていただければと思いますの
はい、
で、
よろ
よ
し
ろし
くお
く
願いい
お
た
願い
し
します。
ます。はい。
というわけで、今回はシュパルエさんに昼のアポロン、夜のアテネについて話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。